岡部さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から8時半心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいに今日もお届けします。私は風になる光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。最近ですねちょっとテレビにちょこちょこっと出てるんですよね。で先日は実はラジオの生放送中継なんてことも初めて体験させていただきました。まあ、何にしてもフィットネスや健康づくりが多くの方に届くのであれば、こういった機会も非常にありがたいなって思ってます。運動指導者として健康づくりに関わって38年、まだまだやることいっぱい。大阪堺市に拠点を置きながらも相変わらず風のごとく全国を飛び回っている私です。この番組は心と体のフィットネスで生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。フィットネスという言葉が最近ではリハビリの世界にも広がりつつあるんですよね。今日この頃よりよく自分にぴったり合う健康づくり体づくりが求められる医療の世界でもそんなことが起こっているようなんですね。自分らしいフィットネスで今日も私元気毎日健康って言いたいですよね。だから運動だけではなく健康で元気になるための様々な自分フィットネスの情報を今日もお届けしたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速ね、今月も1週目と2週目は私の一人語りになりますけれども、いよいよ3月ですよね。ちょっとなんか毎日日も長くなって、どうですか皆さん。体も少し動かしたいな、なんて。春に向けてちょっと私何かできないかな、なんて、そんなこと思ってませんか？でもそういう気持ちになっても、あ、なんか腕が上がりにくい、肩が痛い、腰が痛い、膝がね、まあ何よりもなんか春はまったりしちゃってなかなか気持ちが前を向かないな。そんなことありませんか？今日はですね、実は私は堺市を拠点に置きながら活動してるんですが、NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会なんていう NPO 団体をやってるんですね。で、この協会っていうのは実は機能改善。機能改善っていうとちょっとこう難しいかなと思うんですけれども、まあ要は体を心地よく楽にスムースに、まあ自分が動きたいなとか動かしたいなと思った時に何の躊躇もなく、何のストレスもなく自由に楽に動く、そんな体を手に入れるためにはどういうふうにすればいいか、まあそんなことを運動を通してこうお伝えしていく協会なんですけど、まあその協会の中で伝えている機能改善っていうことをテーマにお話ししていこうかなっていうふうに思ってるんですよね。で、実は先月ほら、ピョンチャンオリンピックでしたっけ？冬のオリンピック。ゆずるくんすごかったですよね。3ヶ月前に怪我をして、その怪我から立ち直っての金メダルでした。皆さんどうですか？ちょっと怪我をしたりだとか、つまずいて、なんかこう嫌なことがあったりだとか、そんな気持ち、もしくは体の状態から、また自分が復活して、また以前以上の自分の体や気持ちを手に入れるって、なかなか難しいですよね。そんな自分を目指したいとは思うけれども、なかなかそこに気持ちが向かなかったり、まあどうせ自分なんてなんて思うことないですか？まあ実はですね、私もやっぱりね、そういうことありましたね。特にね、10代から20代にかけてはそんな気持ちが強かったです。なんかうまくいかないのは、なんかいつも誰かのせいにしてましたね。なんか、周りがこうだからとか、 私は生まれつきこうだからとか、要はなんかこう誰かのせいにしておかないと、こう自分がそこにこう入れないっていうのかな。そんなことがありましたね。で、どちらかというとね、私は割とね、空想家なんですよ。なんかいろんなことを頭の中で、勝手に想像して、こう、イマジネーションを働かせてるのが大好き。まあ、ちょっとこう夢見る夢子ちゃんみたいなことがあって、すぐこう現実からこう逃避しちゃう自分がありましたね。なので、その夢の世界では、こう自分は自由で、とっても素敵で、なんか思った通りの自分なんだけれども、さあ、現実を見てみたら、なんだかね、スタイルももう一つだし、なんか体を動かすって言ったってそんなに運動能力が優れてるわけでもないし、何よりもなんかこう、ちょっとこう努力することが少しめんどくさかったり苦手だったり、まあそんな自分がいて、頭の中での理想とする自分と、実際のこの現実の自分とにすっごいギャップがあって、で、そのギャップをいつもそうならないのは誰かのせいにしてた。そんな自分がありますね。で、そんな自分からね、少しこうね、変わっていくきっかけっていうのがあったんですよ。でね、それって何かっていうと、頭の中でいろいろ想像することが、そんな余裕がないぐらい忙しくなった。一つはね、生活していくのにはお金がなかったので、もうとりあえずお金稼いで食べていかなきゃ、なんてことになったものですから、まあ毎日とにかく仕事をそうですね、二つ三つ掛け持って、働きまくってた時期がありますね。そうするともう疲れ切っちゃって、家に帰ると寝るしかない。寝て起きてまた仕事。で、また家に帰って寝て起きてまた仕事。なんていう繰り返しがこう続いていくと、自分が何を目指してたかとか、どうありたいかなんてことはもうすっかり忘れちゃって、こう目の前のことをただひたすらやった時期がありましたね。で、そうすると、なんかこう、人のせいにしてる余裕も時間もなかった。ただね、そういうことをずっとやっていくと、今度は、私ってこのままでいいのかなって、またこう、ちょっと考えちゃうわけですよ。で、そんな時に、その時、まあ、自分はすでにもうね、エアロビクスだとか、ダンスをこう教えてたわけですけれども、なんかちょっとね、目の前のそのやってることが、結構楽しかったんですよね。で、なんで楽しかったかっていうとですね、こうみんなにね、先生のレッスン楽しいとか、もうこれに来るのがね、ほんと楽しみなのよ、なんてこう言われて、ちょっと図に乗ったんですよ。私のレッスン楽しいのとか、みんな私のために来てるなんてこう、ちょっといい気になっちゃったんですね。でも、ある意味まあそれがちょっと自分の自信にもなったかなって思います。で、そんな、気持ちになってこう前を向き出して、どんどんどんどん、フィットネスのインストラクターとしてこう活動をしだした時にですね、私怪我をしたんですよね。半月板損傷っていう。で、なんかすごくこう頑張ってる自分がかっこいいと思ったので、膝が痛かったし怪我をしてたんだけど、それを無理をしてずっとレッスンやってたんです。ちょっと酔いしれてたかな。なんかこう、痛みをこらえて頑張ってる私、すごいじゃんみたいな。で、そんなことをやっぱり2、3ヶ月もね、続けてると、もうどんどん体やっぱひどくなって、最後はこう足を引きずる状態になって、こう、ろくな、まともなレッスンもできなくなって、で、ようやく病院に行って、もう半月板が砕けてますと。もうすぐ手術ですと。で、半月板を取った後の、日常生活っていうのは何とも保証できない。現場に戻れるかもしれないし、戻れないかもしれないし。ただその時に先生に言われたことがすっごく印象的にあるんですけれども、たとえ現場に戻って回復できたとしても40歳以降はないですよって言われたんです。つまり40歳を過ぎたら杖をつくかもしれないし、車椅子になるかもしれないし、こんなに体 をボロボロに使ってたら、もう年を取ったらまともな日常生活は過ごせないですって言われたんですよね。で、って思ったんですけど、とりあえずその時はまだね、26歳ですよ。でもとにかく目の前のことで必死ですから、とにかく手術して現場に戻らなきゃっていう、そのことばかりを考えて、で、まあ手術を受けて 現場に戻ったんですよね。でその時にそのお医者様に行った時に、リハビリはどうしたらいいんでしょうかって言ったら、もうリハビリは混んでるし、君みたいに自分で体を動かせる人は自分でやりなさい、ストレッチもトレーニングもわかるでしょ、病院はねそういう人相手にしてられないんですみたいな、かなりね冷たい厳しい先生で、リハビリね全然してもらえなかったんですよ。でまあしょうがなくって自分でストレッチをやったりトレーニングをやったりして、とにかく早くレッスンをしたかったし現場に戻りたかったので、まあそうですね、もう、スポーツ障害の本を買いまくりましたかね、リハビリの本も買いまくったかな。でそこに書いてあることをこう片っ端からやったってことがありました。でまあそれをねやったことがやっぱり私にとってやっぱりすごく良かったんですよね。実は元気いっぱいの時は体のことなんて勉強したこともなかったし、体が痛いなんてこともよくわからなかったし、膝の中がどんな風になってるのかなんてことも学ぼうなんて思ってなかったわけです。でも半月板がどこについてるかとか、靭帯はどうなってるかとか、じゃあその膝を、リカバリーするためにはどこのストレッチをしなきゃいけないのかとか、どの筋肉を鍛えなきゃいけないのかっていうのは、実は自分が怪我をしたことでものすごく学ぶことができたわけです。ちょうどね先月羽生くんが怪我をして、腐った気持ちにならなかったのかなみたいなことをインタビューで受けた時に、まあ、実はそのことでものすごくたくさんのことを学んで勉強できたっていったようなインタビューをこう聞いたんですよね。ああそういえば自分もそうだったなってことをその時に思い出しました。つまり人っていうのはこう傷ついて痛みとかを覚えて初めて気づくんですよね、自分のこと。で気づくと、私40歳でもうまともな生活できない、この時2つ考えたんです。だったら40までは思いっきり自分が自由に好きなことをやろうって思ったのと、40まで自由に好きなことができる体をきちんと維持していこうっていう、私の中のリビットは40歳だったんですよ。でもそういうふうに期日を決めたっていうか、40歳をゴールっていうふうに決めて、それまでは絶対動けるからだって思ったので、まあ、すごく勉強もしましたし、それをこう自分の体を通して実践をして、で実践をしただけではなくって、もうそれ学んだらもう誰かに教えたくてしょうがなかったんですよね。なんかね、自分のものだけにしとくのすごくもったいないなと思って、これ絶対誰かに伝えたいと思って、身近なお客様とかに膝ってこうなのよとか腰ってこうなのよって言ったら、お客様もね、いや私も実は腰が痛いんですとか、いやちょっと前ね学生の頃膝を怪我して時々うずくんですよねみたいなことを言われて、みんなそういうこと知りたいんだって思ったんですよね。それで実は私はその当時エアロビクスとかダンスが中心の運動指導だったんですけれども、コンディショニングっていうことで体のことをきちんと伝えていこうっていうことで、そういうコンディショニングのクラスを立ち上げて、そしてそういう、まあ、指導者さんを育てようっていうことで活動しだしたのがちょうど20代後半だったわけです。まあ、それから、まあ、自分の怪我をきっかけに、エアロビクスやダンスっていう非常にこう激しい楽しいレッスンだけではなく、ちょっと地味だけれども体のために必要なケアっていうような、そういうプログラムをこう教えることがこう始まって、そうするとびっくりしたのは、元気いっぱいでダンスをやってる人、トレーニングをやってる人が次から次へねクラスに来たんですよね。腰痛改善のクラスに50人も人が来たんですよ。みんな運動してんのにこんなに腰痛なの？こんなに体の調子が悪いの？っていうことが私にとっては驚きで、でみんなちょっとでも体をより良くしたいっていう人たちが集まって、まあそうやってそういう体操教室をやるようになりました。でまあそれを私が、機能改善っていうプログラム、まあ、体の機能をより良くしていきましょうっていうことで、まあ、プログラムをまとめて今日に至るわけですけれども、まあ、じゃあ、後半はですね、その機能改善の考え方っていうのをもう少し深掘りして皆さんにお伝えしてみようかなって思います。では一旦前半はここまで。
夢の種。
はい、ね、前半はちょっと私がこう機能改善のプログラムを、こう活動の中に入れるきっかけを少しお話ししましたけれども、まあ、後半はですね、最近まあリハビリの世界でも非常にそのフィットネスの考え方を取り入れようとしていたり、またあの介護の世界でも、まあ、言うならばサービスを単に提供するだけではなくって、より自分自身自律的に、まあ、いつまでも健康寿命を伸ばしてもらうための、まあ、そういう取り組みが始まっているわけですよね。まあ、そういった方々ともよくお話しする機会がある中で、まあ、そうは言っても膝が痛かったり腰が痛かったり肩が痛かったとしても、それを運動を通して元気になっていこうっていう人ってそんなにやっぱり多いわけじゃないんですよ。まあ、できればシップ貼っとこうかなとか、マッサージ受けようかなとか、もう場合によっては注射打ってもらいたいとか、まあ、手術してなんか人工関節入れちゃったら痛みってなくなるんじゃないとか、まあ、そういうふうに思う方も結構いらっしゃるわけですよね。で、まあそういうことが必要な方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、軽いね、痛みとかちょっとした違和感、まあそういうのを感じた時にすぐにちょっとした体のケア、コンディショニングすると意外と体って改善できるんですよね。で、そういうことを言ってもやっぱりなかなかね、やらないです。でね、なんでやらないかっていうと、そこにね、モチベーション湧かないです、うん、だって毎日いろんなことが起こってて、自分の優先順位何が一番ってなったら、例えばですよ、毎日食べるものがない、お腹を空かしてるっていう状況だったら、あちこち痛くてもとりあえず空腹を満たすことが第一優先でしょ。で、まあ、じゃあ食べるものはそこそこ食べれて満腹感もあるんだけれども、なんかね、いつ誰かに襲われるかわからないとか、なんか自分の身が安全じゃないとか、なんかもう私住む家もないとか、私これからどうすればいいのってこう不安がいっぱいだと、やっぱりなかなか自分の体のために何かをしようなんて思わないわけですよ。つまり生きていくための欲求が、まあ、生理的な欲求ですよね。食べることとか、きちんと寝ることができるとか、そういう欲求が満たされて、さらに自分が安全で安心できる場に自分は身を置けてるっていう、そういう欲求が満たされてないと次のステップにはなかなかいかないんですよね。で、こういうのね、マズローの5段階欲求っていうふうに言うわけですけれども、じゃあ自分の身が守られて安全だな、ここまでってね、比較的物欲なんです。で、今の時代、物欲よりもどちらかというと、精神的な欲求を求めてる人って多くないですか？例えば、もっとなんか幸せになりたいとか、もっと愛されたいとか、もっと認められたいとか、まあ、そういうのね、まず一つは友達が欲しいなとか、家族が欲しいなとか、子供が欲しいなとか、こういうのって社会的欲求っていうんですよね。まあ、例えば仕事が欲しいなとか、仕事でポジションが欲しいななんていうのもそういうことかもしれないです。で、そういうのに満たされてくると、次にようやく自分の内側、内的な欲求に対しての充足感っていうのを人は求めるそうです。まあ、例えば自分が大切に扱われたいとか、自分が認められたいなんてことですよね。例えば仕事はある、お給料もちゃんともらえてる、で一生懸命仕事もしてるけれども、自分のことを認めてもらえないってなると、そこにフラストレーションってありますよね。で、自分が認められて、例えば君がいるからこの仕事を助かってるよなんて言われると、すごい嬉しいじゃないですか。また家族の中でも、もうあなたのおかげで私たちは家族みんな幸せよなんて言われたら、お父さん頑張っちゃいますよね。逆に、お母さんがいつも美味しいご飯作ってくれてるから僕たち元気でいれるよねなんて言われたら、お母さんも幸せですよね。そういうふうに、なんだろう、自分をきちんと認めてもらえてる、 もしくは自分が求めていることを他の人もそういうふうに認識してもらえ、してくれてるなんてことがあると嬉しいですよね。まあそういうことが少しクリアになってきた時に初めてようやく自分の体のことも考えられるのかなって思います。でそれはどういうことかっていうと、当然自分が痛かったり辛かったり苦しかったり、そういう病気と戦ってる人はとにかく痛みから解放されたいって思うじゃないですか。これってまず安全安心の欲求だと思うんですよ。死ぬかもしれない、大丈夫、手術したら安全だよ安心だよって言われたいわけじゃないですか。でも私たちがやってる、言うならば予防っていう考え方、ね、健康をずっと維持していくって考え方は、要は子供たち迷惑かけたくないとか、誰かの負担になりたくないとか、もっと言うならば、国の社会保険、健康保険、それを無駄に使わないように自分で自立していこうっていうのは、かなり相当意識が高くないと、そこに気持ちを持って自分の健康づくりってやっぱり意識できないんですよね。なので、そういう5段階の欲求、まず、生理的な欲求、安全面での欲求で、社会的な欲求、そして自分の尊厳に関する欲求が満たされてるなと思ってる人は、少なくとも自己実現の欲求へと進んでいけるわけです。つまり自分がそれをやることによって社会に、もしくは外に向けてどんな影響をもたらすことができるのか、それが誰かの役に立つのか、こういう考え方を持たないと、なかなか、言うならば、フィットネス、もしくは健康寿命を伸ばす、もしくは自分で自分の健康をずっと維持していくっていう自律的な考え方にはなれないんじゃないかなって思うんですね。で、例えば、介護の世界で、私も時々こうデイサービスだとか、そういったところでこう運動指導することがあるんですけれども、例えばボールを使った体操をするとするじゃないですか。そうすると、ボールを膨らませてあげる。そのボールを手渡してあげる。そして手取り足取り動き方を教えてあげる。っていう風にするとね、みんな自分でやらなくなるんですよ。だけど、はい、足元にあるボールを拾ってください。そしてそのボールに空気を入れてください。そして自分にちょうどいいなって空気の量にしたらちゃんと線をしてください。そしたらそのボールを使って私の動きを真似してくださいっていうと、全部自分でやるわけですよ。でもね、そこまでだとしてくださいって言わないとやらないわけです。でもっと大事なのは、私が言う前にちゃっちゃとボールを取って空気を入れて、そして自分でそのボールを使って体を動かし始めて、なんか体も適当にこうホクホクとあったかくなって、私が来た頃には、先生もう体の準備運動できたよ、今日はなんかもうちょっと違うことやってよってなるとね、すごく自立してるって思いません？だからね、こう本当にできない人にはサポートが必要なんですよ。でもできる人にはね、自分でやってもらうっていうことを仕向けないとダメ。とかくね、フィットネス業界はね、気をつけないとね、サービスしすぎちゃうんですよね。なんかこうサービス業って思いすぎちゃう。でもね、本当のサービスってそうやってやってあげることじゃないんですよ。その人が本当に元気で健康的でいるためにはどうすればいいのかってことを、指導者側の私たちがこう考えていく必要がある。そしてどういうアプローチをすればその人が自分で自ら動いていけるか、また指導者がいなくても自分でフィットネスを日常の中に取り入れて活動していけるようになるか、やっぱりこの考え方を持たないと本当の意味での健康寿命っていうのは伸びていかないんじゃないかなって思ってるわけです。こういうことをこう伝えていこうと思うと、これはね、その受けてる人のやっぱりマインド、 頭を動かさないと変わらないんですよ。なので頭を変えるってなかなか難しい。今までの価値観を変えていくなんてすっごく難しい。だから体を動かすんですよ。体を動かしてるとあまりほら余計なこと考えられないでしょ。私が20代の時に頭の中でいろんなことを空想するのが大好きだったんだけど、忙しくって体を動かしてたら余計なこと考えない。なのでまず体を動かしてもらって、体のことに意識が向いていると余計なこと考えないんですよね。で、体を動かすと多かれ少なかれね、何かしら変わるんですよ。体が温かくなったり汗が出たり、体が軽いぞなんてことが、そうするとその人の頭の中、マインドっていうのは少しずつ変わっていくわけですね。この NPO 法人生き生きのみのみ健康づくり協会っていうのは、このようにね、体を動かすっていうことと、その人の価値観、もしくはマインドをどういうふうに変わってもらおうか、どういうふうに自立の方向に向かっていこうか、そんなことを教育していく、協会なんですね。興味があったら、ぜひ、生き延び協会っていうね、言葉を入れて、検索ボタンを押してもらうと、ポンとこうトップに出てきますので、ぜひ一度見てくださいね。さあ、今日はね、私の協会の活動でのこと、その中での体の機能、そして健康みたいなことを、一人で、グダグダと喋ってみましたけれども、どうでしょう。こういう考え方、賛同してくれる人も、リスナーの皆さんの中にはいらっしゃるかな。またちょっとこう、話を聞いて、へえ、そうなんだって思ってくださる方もいるかしら。そうだと嬉しいなっていうふうに思います。さあ、それではもう時間もね、だいぶ経ってきましたので、最後、エンディングの方に行きたいと思います。
夢の種。
はい、皆さんどうもね、ありがとうございます。実はですね、私ね、来月ね、ドイツの方にちょっとね、10日間ぐらい行ってくるんですね。で、私やっぱりヨーロッパってすごくいろいろ学ぶことが多くて、何かっていうと、一つはね、医療とフィットネスっていうのが非常にこう近いっていうことが一つありますね。私がこういうふうに今こう機能改善のこと、健康のことをこういうふうに考えるようになったのも、やっぱりヨーロッパでの学びが一つきっかけになっているわけです。で、もう一つ私の中でこの機能改善や健康を考えるときに私の支えになっているのが、まずはやっぱりね、科学ってすごく大事。つまり体のことをきちんと勉強しておくこととか学んでおくこと、これはやっぱり大事なんですよね。その科学、サイエンスとともに、これは自分が学ぶことです。インプットです。でもね、人にそれを伝えるとき、教えるとき、こういう時っていうのはね、サイエンスよりも私たち運動指導者はアーティストでいたいと思ってます。つまりいかに楽しく、いかに興味深く、いかに自分ごとに、へえ、そうか、じゃあやってみたいっていうふうに思ってもらえるように、いかにアーティスティックに指導をするか、このことがすごく大事だなって思うんですよね。これからの健康づくり、特に運動指導者さんは、このサイエンスとアートを融合していく。これがリハビリの世界にも、また介護の世界にも、そしてフィットネスの世界にも必要なんじゃないかなって思ってます。今日は皆さん、私の一人語りいろいろ聞いてくださってありがとうございます。また、来月以降、ドイツでのお話したいなと思ってます。それでは皆さん、今日も元気よく、いってらっしゃい。